What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
TBS Podcast.
菅総理が日米首脳会談に向け今夜出発、共同文書に台湾明記で調整。菅総理はアメリカのバイデン大統領と初の対面形式で会談するため、今夜アメリカのワシントンに向けて出発します。会談では南シナ海などへの海洋進出や新疆ウイグル自治区での人権問題など中国への懸案などについて協議を行う予定です。また会談に際して取りまとめる方向となっている共同文書には、台湾海峡の平和と安定の重要性という文言を盛り込む方向で調整が進められていて、一つの中国を掲げる中国への配慮から明記することを避けてきた台湾という表現を用いることで新たな摩擦が生じる可能性もあります。永遠に続く戦争を終わらせる、アメリカ軍がアフガニスタンから完全撤退へ。アメリカのバイデン大統領は14日ホワイトハウスで演説し、永遠に続く戦争を終わらせる時だと述べ、アフガニスタン駐留アメリカ軍を同時多発テロから20年となる今年9月11日までに完全撤退させると表明しました。バイデン氏はアメリカ軍の駐留開始後、同時多発テロの首謀者ビンラディン容疑者を殺害し、アルカイダを弱体化させたと成果を強調。どんな条件を満たし、あと何人の命が犠牲になればよいのか、答えが見つからないならとどまるべきではないと述べ、撤退には条件をつけないと強調しました。一方、アフガニスタンのガニ大統領はアメリカの決定を尊重するとツイッターで表明しています。
それでは現地時間17日に行われる日米首脳会談、はい、そしてアフガニスタンからのアメリカ軍完全撤退、うん、これらのニュースについてジャーナリストの北丸雄二さんに伺います。はい、北丸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、北丸さん、日米首脳会談、バイデン政権にとっては初の対面形式での会談ということですけれども、はい、この会談の意味合いいかがでしょうか。
コロナ禍でこれまでいろんな首脳と電話形式でしか話していなかったんですけれども、まあ、コロナ禍は一応ちょっと収まってきた、まあ、ワクチンやなんかのことでですね、アメリカ国内の話も収まってきたというので、はい、まあ、ここで対面でやるということなんでしょう。ただ日本がですね、やっぱり一番最初のこの対面形式になったというのは一応意味がありましてね、実は日本、もちろん日本は大切重要な同盟国なんですけれども、それよりも先にまず中国のことということが大変大きなバイデン政権の外交課題であるので、はい、その中国が重要なので、そこのところで重要な位置を占める日本と会うということなんでしょうね。うんうん、で結局バイデン政権というのは現在その国内問題としてはそのコロナ対策、ワクチンの普及とですね、もう一つはそのインフラストラクチャー、2兆ドルと言われているインフラストラクチャーのインフラの改良ですね、そして経済対策で、国外的には中国と北朝鮮、そして中東ではやっぱりイランの核合意の復帰なんですよね。はい、この2つであって、そこでやっぱり日本としてその中国、北朝鮮、いわゆる東アジアの安定のために日本の協力がぜひ必要だということで、第一の、対面といいますか、まあ、第一の課題としてやっている。で昨日ですね、はい、台湾にアーミテージとスタインバーグという、これはブッシュの息子、ブッシュの時とオバマ政権でのですね、2人の元国務副長官が台湾入りしたんですよね。で今日は蔡英文総統と会談するんですけども、つまりその分だけ、それだけやっぱり中国に対するそのアメリカのですね、やっぱり人権外交的に民主主義を守るんだというところの、はい、その力の入れ方がですね、やっぱりこれまでとは全く違うなという気がしますね。
この最大の議題となった中国、そして台湾を明記することなんですけれども、はい、これの意味と、それからアメリカの市民たちの反応などはどうでしょうか。
前の トランプ政権の時から、まあ、対中強硬というのはあったんですけれども、はい、今回そのブリンケンさんというそのやっぱり人権派の国務大臣がついて国務長官がついてですね、でやっぱり先月もやっぱりブリンケンさんがいろいろ台湾問題に関してもしくは香港の問題ですね、それからウイグルの問題に関して、うん、中国当局の、王毅外相であるとか、ヤン・ケッチ政治局員ですか、随分丁々発信のやり合いを行ったでしょ、
はい、
でそのときもそうなんだけれども、やっぱりここでやっぱりきちんと台湾で防波するんだ、守るんだということで、香港に関しては強く抗議するんだということを明確に打ち出してますんでね、でここのところはやっぱりこれからずっと続いていく新しい局面となるんじゃないかと思いますね。
うん、特にこれ民主党支持者の間でもこういった中国 の非人道的な扱いなどに対しては批判の声もこれ共有されているということでしょうか。
これね、超党派なんですよ、やっぱり、うん、だから今回のアーミテージ・スタインバーグというのはいわゆる共和党の時の国務副長官と、
はい、
それから民主党の時の国務副長官、超党派でしょ、と同時にですね、実は4月8日ちょうど先週の今日ぐらいかに上院にですね、2021年の戦略的競争法案、はい、ストラテジックコンペティションアクトっていうのが出たんですが、そこにですね、日本にですね、日本といいますか東アジアにですね、中距離ミサイルの配備をするとか、それから地上配備の弾道ミサイル形式にするとかですね、やっぱり対中のですね、戦略的なその何ですか、軍事行使のですね、
はい、
防波堤を張っておくというようなことをですね、これもやっぱり超党派で提案されてるんですよね、提出されてるんですよね。そこでじゃあ、前々から問題になっているクアッドといういわゆる日米それからオーストラリアとインドを加えたこの4カ国での対中包囲網っていうのはこれからもやっぱりどんどん厳しくなっていくんじゃないかと思いますね。
特にね、その今話があったウイグルの話に関しては、それこそユニクロとか無印良品などのアパレルメーカーが、
はいはいはい、
ウイグルのね、素材を使ってるっていうことで、
はい、
不買運動の対象とか、アンケートでどう答えるのかっていうことがすごく注目されたりもしているので、このあたりはその国家の話だけじゃなくて、企業の動きなどもこれ、問われてくることになりそうですね。
そう、つまり日本としてどういうふうに対応するのかということですよね、
はい、
全て例えばミャンマーの話もそうなんだけれども、うん、ミャンマーに関してもやっぱり企業があそこの軍事産業もしくは国軍と関連している企業に随分やっぱり、資金を提供することになっているわけで、
はい、
だからその企業の動きとしてもやっぱりそういう人権の問題というのはこれからは配慮していかなくちゃいけないんだということなんでしょうね。それはもっと前からなんですけどね、もともとはね。
そうですね、まあ、そうしたことがあって、そのバイデン政権もここは強気で立ち向かっていくんだということで今いろいろ動いているということですけれども、中国からもその対抗勢力というか対抗の動きが当然出てくると思いますが、そこは見越してのことということでしょうか。
うん、これに関してはもちろんその中国からの反発、先ほど共同声明に台湾という文言を入れるという話もそうなんですけども、そこはもう覚悟の上ですよね、
はい、
だから10年前のやっぱり中国とは違うんだということをきちんと対応の仕方として変化を持たせなくちゃいけないということなんでしょうね、それだけじゃなくて、実はこうやって日米でこう菅さんと最初に会うでしょ、
はい、
会って、まあ言ってみれば、まあ表向きはこれ儀礼的なこと、儀式的なことで、済むんでしょうけれど、それはお互いの国内的な事情をショーとして見せるんでしょうけどね、実際問題としてはそこで何が動くのかというと、水面下でやっぱり始まるんですよね、そういう協議が。そこで例えば日本っていうのはですね、実は昨年の、12月の段階で閣議でですね、自衛隊の新たな装備として長距離射程のですね、巡航ミサイルの開発ということを決めてるんですね、
はい、
それと同時に台湾も先月かな、長距離ミサイルの大量生産を開始したっていう話が出ています、
うんうん、
つまり何かというと日本も台湾もミサイルやるんですね、これから、そしてまたそこにアメリカが呼応するようにして超党派で日本での中距離ミサイルの配備を促すみたいなことを言っている。これ何かというとやっぱり対中に関してこういう動きがもう始まっているということなんでしょうね。
安全保障の面、経済の面、そしてまあ様々な市場を巻き込んだ仕方でということになるわけですね、はい、その、アメリカですけれども、一方でアフガニスタンからアメリカ軍完全撤退させるよということを表明したと、このタイミングでの表明、その思惑いかがでしょうか。
これ先ほども言いましたように、やっぱり中東方面ではイランとの核合意のことに注力したいんですよ、
はい、
で、イランとしてまたイスラエルの間でこの間原子力施設に関して、サイバー攻撃を行ったというような話も出てきてまして、はいはい、そこでものすごくやっぱり難しい舵取りをしなくちゃいけない。それだけじゃなくてサウジであるとかあのエジプトであるとかいわゆるそのアメリカ寄りとされていた国々がですね、またその分裂するような葛藤になるかもしれないというような状況があるのでね、うん、そこでどういうふうにしてやるのかというと、アフガンっていうのは実は20年も続いてるわけでしょ、
はい、
でこれ実はアフガンというのはですね、 NATO 北大西洋条約機構のですね憲章があるんですが、そこの第5条で一つの国に対する攻撃は NATO 加盟国全体に対する攻撃だというふうに決めてあるんですよ、
はい、
でそれによる発動によって結局あそこに多国籍軍というか NATO 軍が出たわけなんですけれども、結局でもあのアフガンというのは、まあ、同時あの 9.11 の話なんですけれども、うん、結局その後で泥沼になってとはいえ、いわゆるあそこら辺ではびこっていた ISIS、ISIS ですね、
はい、
イスラム国、これに対するそのいわゆる掃討作戦と、もう一つはそのいわゆる何ですか、メディアの攻撃、つまりインターネットやなんか遮断して、
はい、
人員をリクルートできないようにして、それで勢力を削いだというのは、ある程度、まあ、あの成功したということと、もう一つはやっぱりシリアの問題があるんでね、
うん、
だその辺のぐちゃぐちゃのことにやっぱり対抗していかなくちゃいけないということは、アフガンにはいつまでもいるわけにいかないなという話なんですね。
なるほど。
それで今回決めたということなんですね、うん、
そうするとある種その配置のあり方や連携のあり方大きく見直すための、まあ、戦略的一歩、このタイミングでバイデン政権動き始めているということになるわけですか。
そうですね、やっぱり政権がトランプ政権からバイデンに変わったことによって一つのなんていう節目をつけよう、まあアフガンに関しては、まあ、トランプの政権の時からそうだったんですけど、撤退方向だったんですけれども、はい、うん、それを明確に打ち出したということでしょうね。
なるほど、わかりました。北丸さん、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します、はい、ジャーナリストの北丸裕二さんに伺いました。 TBS Radio 905 954発信型ニュースプロジェクト、発信型ニュースプロジェクトセッション。あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。